長い間、私たちが一緒に見てきた至福の教えも今日で一章を終わる予定になっています。この学びを通して、私自身が多分一番いろんなことを教えられたんではないかなというふうに思います。願わくば神様の働きを通して、皆さんが天国に属する人たちというのがどのような人物であるのか、そのことを理解し、そしてそれによって皆さんが変えられた、また変えられ続けていることを何よりも願うわけですね。今日私たちは先週の続き、マタイの福音書の5章の12節から、言葉を学んでいきたいと思っています。人間の歴史の中にあって、神様の前に敬虔な人物たち、彼らは常に迫害を受けてきました。ヘブル人の手紙の著者が書き記していく中で、このような敬虔な人物たちには、こんなことがあったと言われています。彼らはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。このように、主に忠実な人たちというのは、常に迫害を受けてきました。時に打たれ、時に殴られ、時に彼らは石打ちの刑にあり、木にかけられ、首を切られ、またある時には、野獣の待ち受けている闘技場に投げ込まれ、またある時には、全身を牢で固められて、そこに火をつけられて、まるで人間松明かのように、明かりを灯すために使われたりもしました。神様を憎む人たちのために、彼らの手によって、敬虔の人物は常に迫害を受けてきたわけです。このような迫害というのは、歴史上のことだけではなく、今日も私たちの住んでいるこの世界の中で起こっています。今も、この世界のどこかで、実際に死を恐れ、牢屋に入れられることを考え、そのような迫害を経験している人たちというのがいるわけです。このような多くの敬虔な人物たちが、実際に体験してきた様々な迫害に比べたら、私たちが今、日本の社会の中で受けている迫害というのは、ほんのわずかなものなのかもしれません。確かに、そういった様々な本当に苦しい死をも目の前に控えた迫害、そういったものに比べたら私たちが経験する様々な迫害というのはほんの軽い一時的なものであるのかもしれません。確かに私たちは今私たちが生きている時を安息の時、休み時間と呼ぶことができるかもしれません。神様の素晴らしい計画の中にあって、神様は今この日本に生きている私たちにこのような安らぎの時を与えることを良しとされているわけです。私たちは出て行って神様に忠実に歩むと、神様の素晴らしさを人々に告げ知らせると、投獄されたり死を経験したりすることは今ないわけです。そしてこのように私たちが安らぎの時にあるがゆえに、私たちは今こそこの迫害について考えないといけないんです。考えないといけないことというのは二つあります。一つは、もし私たちが安らぎの時、また特に私たちに迫害がないとするならば、私よく考えないといけないです。何考えないといけない。本当に私は義の生涯を実践して生きる天国に属する人であるかどうかということです。ですよね。先週も私たちこのことを考えました。その前に私たちが御言葉を見た時も、イエス様はこのように約束されてました。義のために迫害されているものは幸いです。私たちが神様の義に即した天国に属するものとしての特徴をしっかりと生きているときに、必ずそこには迫害が起こるということを神様は約束しておられたわけです。それゆえに、もし私たちの周りに迫害がないとするならば、私たちは真剣に考えないといけません。本当に私は天国民として生きているのかどうか。本当に私は天国に属しているのか。私たちはそのことをまず最初に吟味しないといけないでしょう。そしてその吟味した結果、確かに私は義を表して生きていると。けれども神様はその素晴らしい憐れみのゆえに、そのご計画のゆえに、今この瞬間私には大きな迫害を与えてくださっていないんだとするならば、そう、私たちはだからこそ余計にこの迫害についてよく分かっておかないといけません。なぜならば、この迫害は約束されているんです。私たちの前に必ずやってくるんです。 どれほど厳しいものになるか私たちにはわかりません。ひょっとしたら明日、この日本でクーデターが起こって、もう一度日本中の国民に天皇を崇拝しなさいという政府ができるかもしれません。先のことはわかりません。でもわかっていることは一つあります。クリスチャンがクリスチャンとしていくならば、そこには必ず迫害が起こるという。では今この安らぎの時に、その迫害がまだそれほど厳しいものでない時に、私たちは何をしておかないといけないか。しっかりとその迫害を受けることができる準備をしておかないといけないわけです。違います？だって来ることは明らかなんです。だったら、どうやってそれが来た時に自分たちがしっかりと神様の前に喜ばれる態度で、その迫害の中を生きていくことができるのかを考えておかないといけません。私たち、準備もせずに、厳しい迫害の中に入ってたとするならば、勝ち残れると思います？くじける確率の方が高くないですか？だから私たちよく考えないといけないんです。できっと、ここにいらっしゃる皆さんの中には、キリストのゆえに、皆さんが神様の前に正しい人生を歩んでいるがゆえに、厳しい迫害を受けている方がいらっしゃるでしょう。また別の方は、まだそのような状況の中にないかもしれません。でも私たちがよく分かっておかないといけないのは、その準備をしっかりとしないといけないんです。で、神様は迫害が起こると言います。そして、迫害が起こった時に、あなたたちはこのようにそれを受け入れなければならないんだということを、イエスも教えてくださっています。今日皆さんと一緒に私たちはこの、どうやって迫害を私たちが受け入れるのか、そのことを考えていこうと思います。準備をするわけです。約束されているものが必ずやってくるから。来た時に、皆さんの周りに迫害が起こる時に、皆さんの周りに様々な困難が起こるときに、私たちが準備ができているように、しっかりとそれに打ち勝って、神様に喜ばれる人生を、そのような最も困難な迫害の状況の中にあっても、生き抜いていくことができるように。イエス様の言葉を詳しく見ていきましょう。イエス様は、マタイの福音書の5章の12節でこんな風に言います。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。私たちは、ここからどうやって迫害を受け入れるのかを、その態度を見ることができます。イエス様はここでどういうふうに受け入れるべきなのかということを教えてるんですが、受け入れなければいけないのかということを教えてるんですが、それを見る前に、その反対を皆さんと一緒に少しだけ考えたいと思います。迫害が起こったとき、様々な困難が私たちの前に、起こった時、私たちがどういう態度を持つべきでないのか、それをまずはっきりさせてから、次にどうやって受け入れるべきなのかを考えたいと思います。どうやって受け入れるべきではないんでしょう。その一番目に挙げることができるのは、私たちが復讐を思って受け入れてはいけないということです。復讐を思って受け入れてはいけない。迫害が起こるとき、人々が皆さんに嫌なことをするとき、私たちがしないのは、してはいけないのは、報復を考えることです。これはある人にとっては、より困難な問題であり、また別の人にとっては、それほど難しい問題ではないのかもしれません。けれども、私たち人間が持っている、生まれながらの性質というのは、やられたら、何ですか？やり返すなんです。先週もちらっと触れましたけども、子供たちが、例えば喧嘩になった。誰かに叩かれた。泣いてるんじゃないと、お父さんよく言います。叩き返す。自分から喧嘩を打ってはいけないけども、売られた喧嘩はしっかりと返しなさい。倍にして返しなさい。そんなことを言われることはたくさんあります。世の人たちというのは、自分の身を守るために、どうやってやられた分をしっかりとやり返すことができるのかどうか考えるわけです。殴られたら殴り返すし、嫌なことをされたら嫌なことをし返すんです。けれども、天の御国に入った者たちというのは、そのような人生から解放された人たちです。そのような考え方をもうやめた人たちであるわけです。私たちは、クリスチャンであるがゆえに、復讐を自らの手で行うことを考えるのではなく、必ず悪に報いる方に信頼を置くことをするわけです。そのことをパウロはローマ人の手紙の12章のところではっきりと告げています。ローマの12の17節から21節までのところで、パウロはこんな風に言うんです。皆さん聞いててください。ローマの12の17から21。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。 神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることだ。私が報いをすると主は言われ。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。聞きました今の皆さん。これがクリスチャンの考え方なわけです。世の中の人たちは私たちが正しい歩みをするときに、その義の生涯を見て私たちを憎みます。なぜならば、神様の義は救われていない人たちにとって攻撃的だからです。だから彼らは私たちを攻撃しようとします。けれども、神様がおっしゃるのは、それに対して攻撃を仕返してはいけないって言うんです。代わりに何しろって言いました？何しなさいって言ってました？悪をもって悪に報いるのはなく、何するんですか？善を行います。ね、今の箇所を読んだときに、復讐は誰のものって書いてましたっけ？復讐は神様のものです。ですよね。皆さんよーく覚えておいてくださいね。皆さんが何かひどい仕打ちをされたときに、私はこの人にひどい仕打ちを仕返そうと思ったら、皆さんは盗みを働いているんです。だってそうじゃないですか。復讐って誰のものですか？神様のものです。皆さんが自分の手で復讐しようと思うならば、殴り返そう、言い返そう、嫌なことを仕返そう。もしそんな思いで人と接するならば、皆さんは神のためにふさわしくないことをしてるんです。だって皆さん神のものを奪おうとしてるから。皆さん知ってます？神のものを奪おうとした人、する人にどんな仕打ちがあるかって。旧約聖書の中に、アカンという人が出てきますよね。知ってる方は知ってるだろうと思いますけど。エリコから、エリコ誠実しなさいって言われてて、そこの誠実する神様のもののために取り分けられた誠実のものを持って帰ってきた人物です。どうなりましたその人。神のものを盗んだ時。私たちは、ひょっとしたら、こんなひどい仕打ちをされたら仕返しをして当然だと思うかもしれないけれども、よく覚えておいてくださいね。神様その行為を見て、何と思ったか。皆さんが赤なんです。復讐を誓うと。復讐を実践すると。代わりに何するんですか？復讐をしてくださる神に信頼を置く。だから、さらなる義をもってその人と接する。イエス様はまさにそんな人生を歩まれました。イエス様は特にその生涯の最後において、ユダヤ人やローマの兵隊たちに、むごい仕打ちを受けました。けれども、イエス様は、仕返しをすることをしませんでした。ペテロはそんなイエス様を、こんな風に表現しています。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。イエス様はこのように言ったんです。天国に属する人。義のために迫害されると。いや、キリストのために迫害される、キリストに似た人物は何するんです？復讐しないんです。仕返ししないんです。だから様々な困難があるときに、迫害があるときに私たちは復讐をしようと思うならば、どうぞ皆さん思い直してください。神様それ喜ばない。二番目に、単に復讐しないだけじゃありません。実際に手を出さなければいいんじゃないんです。私たちは、憤りに満ちた心を持ってみたいんです。怒りを持って接してみたいんです。確かに、仕返しを実際にしないことというのは大切なことです。でもね、皆さん、何か困難があったときに、迫害があったときに、私は仕返しをしません。もうしたいけど、でももう我慢します。って言ってやめたときに、ああ、なんと私は霊的に素晴らしい人物なんだと思わないでくださいね。もしそれだけだったら。だって神様見ておられるのどこでしたっけ？私たちの行動ではなくて、私たちの心なんです。違います？もし私たちの心が怒りに満ちていて、単に行動をなんとかこらえてやめたからといって、じゃあ神様はあなたはよくやりました出てくださると思います？どうですか皆さん。よく考えてみてください。答え明らかですね。イエス様は、この三条の説教の中でこんな風に言っています。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならない。兄弟に向かって脳なしというような者は最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。行動が問題じゃない。私たちの内にあるものが問題なんです。イエス様は別の箇所でこう言います。私たちの様々な悪の行動というのは、どっから出てくるんでしょうか？心から出てくる。外から入るものが私たちを怪我するのではなくて、内から出るものが汚れているんです。だって内にあるものが汚れている。天国民の特徴の中にこんなものがありました。平和を作るもの。天国に属する人たちは、ありとあらゆる人たちと平和を作ろうと努力するんです。さっきお読みしたローマ人の手紙の中で、パウロは言います。 自分にとって可能であるならば、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。よく考えてみてくださいね。平和を作る皆さんが心の中に怒りを持ちながら平和を作ることできると思います？まず最初に自分の心に平和を作らないといけないですね。心の中では争いが満ちてるわけです。だとするならば、どうやって天国に属する者として生きることができるでしょう。平和を作ることなんてできないんです。そんな自分では。イエス様はこの三条説教の中でさらにこんなことを言います。五章の44節を見ると、イエス様はこんなふうに言うんです。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛して、迫害する者のために祈りなさい。怒りを持ってるんじゃないんです。その人のために、祈り、その人を愛そうとするんです。その人の最善を行っていこうと。パウロは、同じように、ロマ人の手紙の12章の14節でこんな風に言います。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。ローマの12の14。もし皆さんがクリスチャンであるというならば、様々な困難をもたらす人たちがいるときに、皆さんの前に迫害をする人たちがいるときに、皆さん何を考えないといけないか。私は復讐しないだけじゃなくて、私は心に怒りを持たない。変わりないですよ。その人を愛そうとするし、その人のために祈るし、その人を祝福することを考えるんです。もし神様が本当に復讐してくださるなら、悪に必ず報いてくださるなら、心の中で復讐を考えてみてください。でもそれだけじゃありません。報復しないだけじゃない。心に怒りを蓄えないだけじゃない。そうすると3番目が一番難しいかもしれません。3番目何か。落胆しないことです。落胆しない。最初の2つは相手に対してです。自分に対して迫害をする者たちに対して、私は報復しないし、私は怒りを持たない。確かにそれはひょっとしたらできるかもしれません。一生懸命頑張って考えたときに。でも、そういったときにも、私たちの内で起こっていることがあるんです。何だと思います？なんて、私は、かわいそうなんだ。こんな状況に置かれてるなんて、なんて、私は、かわいそうなんだ。自己憐憫の世界。そんな風に考えていくときに、私たちは、迫害がもたらす素晴らしい祝福を見逃してしまいます。そんな時に皆さんひょっとしたら考えるかもしれません。ああ、なんでこんな信仰を持ってしまったんだろう。クリスチャンになってさえいなければこんな経験しなくてよかったの。本来ならば、キリストにより似たものとなるために私たちを清めてくださる、そんな素晴らしい働きを持った迫害に対して私たちは負け犬にする。私に悲しみをもたらすものを神様が与えるなんてと言って落胆してくれます。そしたら皆さんの中にもこういった経験を、こういった思いを抱かれた方いらっしゃるかもしれません。けれども、それは私たちが迫害を体験するときに持ってはいけない態度の一つなんです。キリスト、私たちの模範であるこのキリストは、このような態度で迫害を受けませんでした。ヘブル人の手紙の中で、この手紙の著者はこんなふうに言うんです。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと。12章の2節の箇所です。ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに、十字架にかかられた。皆さん、イエス様は苦しみを受けたいと。私は苦しみを受けることが大好きなんですって言ってたと思います？どうです？違いますよね。イエス様、ゲッセマネの園で何て言われました？血の汗を流しながら。神様、どうぞ、御心ならば、この杯を、何でしたっけ？私から取り除いてください。イエス様、苦しめられたかったと思います？十字架での、あの過酷なまでの苦しみを受けたかったと。心から、それを受けることが素晴らしい。愛してるって言ってたと思います？そうじゃなかったんです。できればそれを取り除いてくださいって祈ったじゃないですか。でも、その中で、イエス様は祈ったんです。神様、御心になりますように、御心の通りになることを神、イエス様よく分かってました。ですよね。じゃあ、ゲッセマネの園で、イエス様は、私はなんてかわいそうなんだろう。ということなんです。ああ、こんなひどい仕打ちを受けるために私は人となってやってきたのか、なんとひどい人生だって言って投げたと思います。そんなことしたはずがありません。だってイエス様は、迫害の中にあって、自己憐憫に陥らなかったです。それは私たちが迫害を受ける姿ではないからです。私たちは時に、私たちが考えることよりもはるかに素晴らしい計画を持って私たちに最善を与えてくださる神様を疑うんです。時に私たちの周りにある様々な困難が私たちの 上に豊かに注がれている神様の愛から私たちを引き離すことができるんではないかなって考えます。そんなことはないのを私たちよく知ってますよね。ローマ人の手紙の8章のところにそのことが明確に示されています。神の愛から私たちを引き離すことものは何かあるかって。皆さん答えよくご存知です。何一つ。そんなものはない。そのことをパウロはローマ人の手紙の8章38節39節のところで明確に教えています。皆さん言えますそう。皆さんの前に困難が起こった時に私たちが持ってはいけない態度というのは降伏することでも、降伏してはいけないし、怒りを蓄えることでもないし、ましてや自分の状況をかわいそうに思い、悲惨に思い、落胆の渦に巻き込まれて自己憐憫の中で溺れていくことをしてはいけないです。じゃあ一体どうやって私たちは迫害を受けるべきなんでしょう。降伏でも怒りでも落胆でもないとするならば、私たちはどんな態度を持ってこの迫害を受けれないといけないんですか。イエス様はそのことを二つの動詞を持って表現しています。十二節のところを見てみると、イエス様はこういうふうに言います。喜びなさい、喜び踊りなさい。私たちが神の義を実践して歩むがゆえに、キリストに似たものとして生きているがゆえに迫害を受けるとするならば、その時私たちが持っていないといけない態度は何です。喜びです。喜び踊れって。この二つの動詞の組み合わせ。それは、測ることができないほどの嬉しさ。飛び跳ねて。嬉しくてしょうがなくて。もうじっとしていることができないような、そんな嬉しい状態。そのことを表しています。それが、天国に属する人たちが、迫害を経験するため、時に持つべき態度であります。子供が、誕生日でもクリスマスでも何でもいいですけども、自分の欲しいと思ってたギフトがそこに目の前にあるとするじゃないですか。どうすると思います？子供たち。一目散にそこ走ってくるわけです。ですね。で、丁寧に、どんなに手紙がついていようとも、その手紙も横にほっといて、紙袋をバーンって破って、中にあるものを見ようとします。で、そこに中に入っているものが自分のこれまでずっと欲しいと思ってたものだとするならば、その子供どうします？それを持って部屋中駆け回りますよね。想像できますね、皆さんね。イエス様が言ってるのは、その姿なんです。迫害がやってきました。拳を固めるんではなくて、歯ぎしりをするんでもなくて、あーと言って肩を落として落胆するんでもなくて、何をするのか。天国に属する人は迫害やってきたら、喜び踊るって言うんです。で、ね、皆さん、これ文法的に何形が使われてると思うんです？喜びなさい、喜び踊りなさいっていうような表現が使われるときに、それはどんな言葉になります？これちなみに命令なんですね。ですよね。間違いないですね。皆さんよく考えてみてください。命令だということは、皆さんが迫害がやってきた時に喜び踊ることがなかったら、皆さん何してるんですか？何します？ちなみにこれ図で始まります。命令が与えられているにもかかわらず、その命令を実践しない時に、神様それを見て何て言います？罪だと言います。罪だ。もし皆さんが天国に属するものでありながら、迫害が約束されている義のために受けるその迫害が与えられた時に喜び踊ることがなければ、あなたは神の前に不従順だと、イエス様はそう言ってるんです。そのことをよく私たち覚えておかないといけません。明らかにイエス様は迫害があるというその事実に対して喜べとは言っていません。なぜならば、迫害が起こる理由というのは、この世の人たちが神の義が明らかに示されているにもかかわらず、正しい神様への尊敬と愛を持ってそれに応えるのではなく、罪を持った対応をするから迫害が起こるわけです。ですよね。天国民の特徴で何でしたっけ？天国民は悲しむものなんです。何悲しむんですか？罪を悲しむんです。だから、それは自分自身のうちにある罪だけではなくて、周りの人たちの中に罪が見られるとするならば、それは私たちの心を悲しませるものなんです。思いません？だから、迫害が起こるという事実を私たち喜ぶんじゃないです。じゃあ一体何を喜ぶんでしょう？迫害が起こるときに私たちは本来悲しむべきです。だって、人々が罪深い対応をしてるから、神様に逆らう対応をするから。じゃあ一体なんで私たち喜ぶんでしょう？そのことが次に記されてます。イエス様は言うわけです。天においてあなた方の報いは大きいのだから。これが理由です。私たちが持ってないといけない態度というのは喜び踊ることです。 そのような態度を持ってないといけないわけですが、その理由は何かって言ったら、それは私たちに素晴らしい報いが与えられているということです。私たちが天国に属しているとすならば、私たちは今、ここで起こっている事柄に目を向けることをしようとしないんです。どこ見てます？神様です。私たちは神様の視点で、永遠の視点で今起こっていることを見るようになったんです。それゆえに、私たちは今生きているこの人生、それが明日にでもなくなってしまうような淡いものだということをよく知ってます。だからその苦しみも、その困難も一瞬の出来事であるということをよくわかってるはずです。だって永遠に比べたら人の80年、100年、はるかに短いものです。それゆえに私たちはこの世で起こっている今、ここというその視点を永遠からの視点へと置き換えたものです。そしてそこで見たとき、書いてますね。天においてあなた方の御子を置き。どの時代においてもこのような素晴らしい信仰者たちはいました。特にヘブル人の手紙の11章の中で、神様はアブラハムについてこんな風に言及しています。アブラハムはこの地上で約束されたものを手に入れませんでした。でも彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたんだと言います。その都を設計し建設されたのは神だ。何の話ですか？やがてやってくる永遠の都の話です。神様が彼のために備えてくださった地上のことではなくて永遠のその素晴らしい都の話です。アブラハムはなんでこの地上で約束されたものが与えられずに自分に与えられていると言われた土地で寄留者として生活しても満足を持ったのかと言ったら、彼が求めたのはこの地上のことじゃなかったからです。今ここでじゃなかったんです。彼は永遠の視点で全てを捉えたんです。アブラハムの子孫たちも同じことをしました。それゆえに彼らについて、同じヘブル人の手紙の11章の16節はこんな風に言います。事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたんです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。神様、事実、都を用意しておられます。天において、私たちの大きな報いが与えられます。この大きいという言葉は、たくさんあるとかっていう、その量の問題じゃありません。偉大な、これほど素晴らしいものはない、そんな報いが与えられる。それが一体何なのか、具体的にイエス様ほどお話ししてくださいません。けれども、想像するに一つのことを挙げることができます。それは何か、黙示録の21章にそれが書かれています。21章の3節、4節を見ると、そこでヨハネはこんなことを言うんです。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからだ。これが天において起こることだって言うんです。黙示録の21の3と4。4節には、私たちにとって素晴らしいと思うことが書かれているかもしれません。でもそれはあくまでも、付属でしかないんです。付録でしかないんです。何が一番素晴らしいか。で、21章全体で、ヨハネは、この天の新しい都エルサレムについて話をしてますけども、そこで一番素晴らしいものは何か、3節で強調されてます。何の話ですか？神様がそこにおられるって話です。神様がそこ。私と共にいてください。それ以上の報いはない。それ以上に私たちに満足を与えるものはないんです。至福の教えを見ていく中で、ずーっと言い続けたことがありました。ね、幸いになるかなって言われたその幸いの理由ってのはどこにありましたっけ？後半部分です。ですね。あなたが幸いなのは、なんでですか？その人は神を見るからである。その人には天の御国が与えられているからです。それが現実のものとして、天において確実に私のものになる。そのことが保証されるんです。私たちは、このことをよく覚えておかないといけません。私たちが迫害を受けるとき、自分の悪さのゆえに、足りなさのゆえに迫害を受けるんじゃないんですよ。神の義を実践し、キリストに似たものとしての言動を取るがゆえに私たちが迫害を受けるならば、それは私たちが天に国籍を持つものだということを証明するんです。だから迫害を受けた時に嬉しくないんです。だってはっきりと私言うことができるんです。いつか必ず神に会うこと、神様私たちの全てを満たしてくださいんです。この神によってでなければ私たちは幸福を得ることもできません。そのことはいろんな箇所で皆さんと一緒に学んできたことでもあります。その方を完全に自分の神として、 ありのままの姿を見ることで、そんな日が必ずやってくるんです。だから喜べ。最後に、イエス様は、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたという言葉を付け加えます。私たちに保証してくれるんです。本当にそのことは起こりますかっていう疑問があるかもしれません。だって、今、実際に私たちが経験するのは迫害でしかないわけじゃないですか。永遠の視点を持てって言われてもなかなかそのように考えることは難しいかもしれません。弟子たちもそんな風に思ったかもしれない。その弟子たちに対してイエス様は保証を与えてるんです、ここで。預言者たちを見てみなさい。神の前に経験だった人物。神様に喜ばれる神の国に入ることができる人物というのはどんな人たちでしたか？アダムが罪を犯して以来、私たちには変わらないことがいくつかあります。それは何か？この世は罪を犯し続けるということです。ね？そして神様は、その罪人たちの中にあって神様が贖いをし、神の前に正しく生きる者たちを、この世に与えてくださっているということです。そして、この世は、そのように神の前に経験に生きる人たちを迫害するという事実です。だから、アベルは自分の義のゆえに殺されました。エリアやエリシャは、神様の御言葉を人々の前に経験に語り継げた、正しく語り継げた預言者だったから迫害されました。エレミアは、人々が聞きたくないメッセージだったかもしれないけれども、神様が言ったことだからといってそのことを忠実に語り継げたときに、人々から蔑まれ、迫害を受けました。バプテスマのヨハネは、人の罪を明確に示したがゆえに、首を切られてしまいました。ステパノは大胆に福音を語り継げたがゆえに、石打ちにあって死にました。何よりも、神の子であり、完全な義を全うされたイエス様は、その正しさのゆえに十字架にかけられています。迫害というのは、敬虔な、忠実な神の しもべの証でもあります。その印です。もし私たちが本当に、神様の前に正しい歩みをしているならば、私たちはこのような神様の前に正しい歩みを続けてきた信仰の勇者たちの足跡に沿って人生を歩んでいらっしゃいます。一体どうやって迫害を受けるんでしょう？どういう態度を持って私たちを受けるんでしょう？皆さん喜んでます？喜ぶ準備ができてます？辛い、悲しい、苦しいことがたくさん起こります。それは現実です。痛みはあります。苦しみもあります。辛いものでもあります。それは悲しい事実です。罪の家。でも、私たちが神の国に属しているならば、私たちは必ずその道を通るんです。その時に私たちは、神様ありがとうございます。神様なんと素晴らしいことでしょう。私の歩みがあなたの素晴らしさを明かすものになる。だから、世は私を憎む。三条の説教、特に至福の教えを通して私たちは多くのことを学んできました。天国に属する者としての特徴、皆さん持っておられます？心の貧しさ、悲しみ、柔和さ、義に対する上乾き、哀れみ深さ、心の清さ、平和を作り出す心、義のために受ける迫害。天国民の皆さん、同じ天国民として、この地上で、そのような素晴らしい天国民にふさわしい歩みを、生きていきましょう。たとえそこに迫害があったとしても、困難があったとしても、それは私たちの国籍を保証する素晴らしい喜びのもとであるということを覚えて、喜んでこの活動に従っていきましょう。愛する主なる神様、あなたにあって与えられている素晴らしい祝福を心から感謝いたします。どうぞ、一人一人があなたのためにふさわしいものとして生きていくことができるように、憐れみのうちに私たちを守り導いてください。どうぞあなたが私たちに励ましを与えてくださり、勇気を与えてくださり、困難な中にあってあなたの御言葉を実践していく力と知恵をあなたが備えてくださり、たとえそこに迫害があったとしても、神様私たちが喜んでその道を確信を持って通っていくことができるように、一人一人あなたの御手に委ねます。あなたの最善が表され、あなたの最高が与えられていることを私たち確信しますから。どうぞ、天の御国に属する者にふさわしく、死の死を世の光として歩んだことができる。あなたの恵みに期待して、イエスの御名によってお願いいたします。アーメン。